エフェソの信徒への手紙の2章の11節からがこの日のテキストとなっているわけなんですが、新しい人という言葉は文字通り2章の15節にこうしてキリストは双方をご自分において一人の新しい人に作り上げて平和を実現しというふうに書いた。ところでのゆえに、まあ、この新しい人という主題でこのテキストが選ばれているんだろうというふうに思う。でこのエフェソの信徒への手紙っていうのはパウロが書いたというふうになっているわけですが、学者の間では完全に意見が二分しておるようです。パウロが書いたというふうに主張する人とそうではないというふうに主張している人、我々はアマチュアですから、まあそういうことがあるということだけを知っておいて、とりあえずパウロと書いてありますから、パウロが言うことにはということでこの進めていきたいと思うんですが、このエフェソの信徒への手紙って、ね、エフェソっていうのは今日のトルコ、昔の小アジアのエーゲ海沿いの小アジア州っていうふうに言われたんですが、ローマ帝国のですね、その州となったところです。今はもう遺跡しかないところなんですが、これはいかにもパウロが書いたというふうに言われる。それはパウロ自身がこのエフェソにしっかり伝道したいと、そして事実エフェソの周辺にいろいろな教会ができたわけですから、ヨハネの黙示録に出てくる7つの教会っていうのはこのエフェソの中心とした教会ですね。このエフェソの信徒への手紙はその地域のですね、特に異邦人からクリスチャンになったという人たち、異邦人という考え方自体がこれは実に差別的な表現なんですね。聖なる民に対する異邦人ということです。だからそのことがちゃんと書いてあります。11節にはあなた方は以前には肉によれば異邦人であり、いわゆる手による割礼を身に受けている人々からは割礼のないものと呼ばれていましたというふうにですね。だけど今はそうではないのです。でもそういう表現もですね、19節したがってあなた方はもはや外国人でも寄留者でもなく聖なる民に属する者、神の家族であるという表現、ここのところを読むときにそういう差別されてた低いものから今度は尊い高い方に移ったんだよというふうに解釈すべきではないと思うんですね。このエフェソの信徒への手紙の主張も14節に2つのものを1つにし、ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊し、規則と乖離続く目の律法を廃棄されましたというふうに書かれている。これはだからどちらがどっちということではなくて、どちらもという扱い、しかもそれが一つになるということを主張しているわけですね。今や聖なる民と異邦人とが一緒になってというふうな表現ではなくて、もう元から全てが聖なる民、つまり神に選ばれた民ということだということを主張しているというふうに思うのですね。今日は特にその中でですね、聖書の言葉の中で、エフェソの信徒への手紙の2章の20節の後半、その要名石はキリストイエスご自身であり、キリストにおいてこの建物全体は組み合わされて成長し、主における聖なる神殿となります。教会のこと、私たちは今ここにいるということはキリストによって召されているっていうことなのですが、そのキリストによって召された集い、礼拝をしている集いは、これは聖なる家族であるという表現、これ人間関係のですね、そういう面では家族であるという表現と、もう一つは今度は神殿です、建物だという表現、私たちはその建物の一つ一つの部分を構成している。 その要石はキリストイエスご自身ですというふうに書かれている。この要石というのは当時の大理石で建築物を作るときにですね、まず礎石元となる石をきちんと置いて、それから今度は炭に支えになる、それを炭の親石というふうに言います。それを据えて、そしてそれを元にしてその上に石を乗っけていくんですね。そして乗っける作業で、それでどういうふうにアーチを作ったのかわからないのですが、そのアーチを作るときに最後にこのアーチの上にグッとこう線のように押さえる役、それが要石だ。この要石が外れたら崩れてしまうという、そういう石のことを要石、石というふうに言うのですね。だから私たちはその要石のおかげで神殿の建物として存在し得ているということになるんです。そのことを私は今日の題でいつも三角関係というふうに題をつけたんです。私たちは普通は人と接するときにこう、私と誰それさん、私と誰誰っていうふうにこう平面的に考えるわけですが、そうじゃなくていつも三角関係、もう一つ上にいらっしゃる方がいて、そしてその人々を見るというね。これはだから三角関係っていうのは普通に使う場合の三角関係はネガティブなものです。だから聖なる三角関係というふうに考えていいかもしれません。そのことについてのですね、実に適切な具体的なエピソードが福音書の中に出てます。ヨハネによる福音書の9章の24節から34節までですね。生まれつき目の不自由な人がイエス様に出会った。ここでちょっと気をつけていただきたい聖書の言葉があるんですが、まず9章の1節にイエスは通りがすがりに生まれつき目の見えない人を見かけられた。福音書のエピソードの始まりはまずここからスタートします。イエス様が見かけられた。弟子たちが選ばれるときまずイエス様がご覧になった。そういう意味では私たちはイエス様に見かけられたものなんです。イエス様が見かけてくださってなければここにいない。まずそのことを覚えておいていただきたいんですが、そしてこの生まれつき目の不自由な人がイエス様に会ってですね、そしてここだけですね、大変具体的にこの治療法が出て、唾を土にこねてですね、そしてそれを目に塗ってシロアムの池というところに行って洗いなさいっていうふうに言われるんですね。そしてそれでイエス様はもうそこから姿を消されるんです。でこの男は言われたようにシロアムの池行って洗ってきたら目が見えるようになったんです。で周囲の人が驚くわけだな、お前はあそこでさっきまで物乞いしてたやつじゃないのかって、どうして目が開いたんだっていうことから、いや実はイエスという人によって目を開けてもらったんだって、こういうふうにする。でだんだん話が広がって、イエスに敵意を抱いているファリサイ派の人、これは敵意というふうに言うからいけないんですが、むしろファリサイ派の立場から言えば不穏分子ね、秩序を破壊しようとする悪い人を摘発しなきゃという思いで見ている人、それを客観的にこう見るとイエスに敵意を抱いているっていう表現なになっちゃうんですが、問い詰めるわけですね、この男に。で、あの人のことをどう思ってるんだとかっていう時に、彼は何度もこの9章をこうずっと目を通していただいていると分かって、何度も問い詰められるんですが、誰に何と言われてももう私の目が開いたことは事実だと。そして神様は罪のある人の言うことを聞きになるはずはないから、あなた方がどう見ようと、この治療をなさった日が安息日なんです。安息日に 治療行為は許されていないというのはその当時の決まりです。だからそういう決まりを無視するっていうのはどんな良いことしてもダメな人、罪人ということなんですね。だからこの安息日を踏みにじる悪いやつを早く捕らえなければという思いに駆られるんですが、この目の見えなかった人は断固として言い張るんですね。それで最後にはとうとうバリサイ派や立法学者によって、お前は俺たちをこの教育しようとするのかって、怒らせてですね、とうとうその社会から放り出されてしまう。それが今日のテキストの最後になっちゃう、34節。でもその後35節、9章の35節にはですね、またここにイエス様のリーダーシップが出てくるんです。イエスは彼が外に追い出されたことをお聞きになった。この聖書で示される大事な大事な特徴は見る、聞く。出エジプトのあの奴隷状態だったイスラエルの人々のうめきを神はお聞きになった。そしてその苦しい様を神はご覧になった、そういう表現。だから私たちが神様を信じるっていうことはご覧になられている、見られている、聞かれているっていうことを信じているっていうことに他ならないのですね。でそこでですね、この目の開いた人はよく考えてみると、イエスという名前は知っていたけども、イエスに出会ったことはなかった、いや見たことはなかったんですね。つまりシロアムの池行きなさいって言われたというのは見えない時ですから、そしてそれからもうイエス様いなくなった。でずっといないわけですから、イエス様っていう声は知ってたかもしれないけども、どんな方か姿をしているのかっていうのは見えなかったはずですね。ところがそこで追い出された、つまり社会から完全につまはじきされてしまった、そのことをお聞きになったイエスはこの男のところへやってこられた。そして彼に出会うとっていうふうにされてる。ここで初めてこの男はイエス様を見たんですね。放り出されて、そしてつまはじきされてしまったその時に、そのことをお聞きになったイエスがわざわざおいでになって彼をと語られた。そして彼はそこで初めてイエスを見た。そのことについて藤木正蔵先生、まあしょっちゅう毎週のように引用してるんですが、新しい本の中に出てますが、その藤木先生はこういうふうにおっしゃる。ただ彼はイエスを見ただけではなくて、見守ってくださったイエスを見たのですという。私たちが神を信じますとか復活のイエスを信じますということは、私を見守っていてくださるっていうことを信じますっていうことなんだ。これが要石という意味です。私たちはいつもいつもなんとか立派に生きなければっていうふうに頑張るのではなくて、いつもいつも神様が見守ってるっていうことを意識してなきゃいけないというのでもなくて、ちょうど私たちは神の子供になればいい。子供がですね、例えば外に出て遊んでる時にいちいち親のことなんて思っていないし、ね、面白い鳥がいたらわあ鳥がいたとか、もうそれから友達と夢中になって喧嘩したりとか、その時には親を忘れています。でも何かがあったら帰ってくる親のところ、それが信仰なんです。私たちが何かがあったら帰っていけるところ、それはどうして、親はいつも子供を見守ってるから、見守ってくれてるから帰れるんですね。私たちが父なる神よってこう呼べる、帰っていけるのは父なる神がいつも見守っ ていてくださる、いつも聞いていてくださるっていうことを知ってるから、死なる神よって言う、そういうあり方を信仰というふうに言うんですね。どうも今まで、キリスト教っていうのは道徳的すぎてですね、もっと何をしましょうとか、もっと祈りに励みましょうとか、人々に仕えましょうとか、もっと真面目に聖書を読みましょうとかっていうふうなことが強調されすぎたから、信者の皆さん自信が持てないんですね。変な意味の謙遜さがあるんですよ。そしてそれは嘘じゃない謙遜さなんです。ありの私は謙遜っていうのはあるがままを受容していることを謙遜って言うんだけども、本当にそんなにはきちんと聖書は読んでいない、そんなにはお祈りできていない、だから私は信者としては一人前ではない、恥ずかしいという、これは私は教会の責任だというふうに考えています。聖書に親しめる道順を作っておかなければならない、あるいは信仰においても自信が持てる学びの機会をきちんと作ってなきゃいけないだろうというふうに思うんですね。だから私もこの教会来てすぐにのびのび講座というのと聖書に強くなる講座というのを今は週2つクラスをするんですが、さらにもし大きくなればもっともっと増やしたいというふうに思うのです。そしてそれは私自身がするだけではなくて、もっといろいろな形でそれが増えていかなきゃいかんだろうというふうに思っています。そしてその帰結するところはやはり信仰におけるいい意味での自信です。いい意味での自信はこれは礼拝において養われます。しかも私が何かしたからじゃなくて、してないのにもかかわらず見守ってくださってる、どじったのにもかかわらずお召しくださった、そして今日はキリストの体と血に預かれてほしい、それはお前たちが立派だからという意味じゃなくて、そのダメさ加減は100も知ってるからでも頼むよという、そういうことなんですね。だからあまり意識過剰にならないこと。井上陽自身は私の中のキリストという本の中でですね、あるこれは法然上人の言葉を引用してこういうふうにおっしゃってるんですね。念仏を信ずるであろう人はたとえ釈尊一生の教えをよくよく学んでいようとも、一文不知、一つの文、それから知らず、何にも分かってない、一文不知の愚鈍の身になりきって天入道のごとき無知の共柄と一つになり、知者の振る舞いを捨ててただ一向に念仏するがよい。これはもうとっても簡単な言い方すれば、自分の経歴とかね、地位とかそんなのは全部いい、そこで虫になれっていうことです。で、井上神父はこれはその今までの経歴やそれを捨てろという意味じゃなくて、野球のバッターで言えば無心になった時にいい人ができる、打たなきゃ打たなかったとか、あるいはピッチャーがここは守らなきゃっていう風になって慎重になりすぎて帰って打たれるように、一球一球に無心になってる時に結果が出てくる、自意識過剰が一番良くないということなんですね。ですから今日はいつもキリストとの三角関係の中にいます、だけどそれを忘れないようにしましょうじゃなくてね、もう三角関係になってるんです、その事実を感謝しましょう。そして井上神父はですね、キリスト者の信仰生活というものは他人の眼差しを気にしながら生きることから、神の眼差しのもとにのみ生きることへと、わずかずつでも傾斜していくことにあるのではなかろうかと思っています。 どうしても人の目気にするんです。気にするなって言ったって気になるのが自然です。でもそれから少しずつ神の眼差しのもとに生きてるんだっていうことに少しでいいから傾斜していこう。それが信仰生活ではないかと、そう思うんですね。今週もそういう意味ではもう見守ってくださっています。帰るところがちゃんとあります。だから一日一日を無心に、大事な使える機会があったら喜んで予定を変更して使えていきましょう。どじったらまたやりましたって神様はごめんなさいって帰っていく、その歩みを続けたいと思います。お祈りしましょう。御父上様、今日もお招きをありがとうございました。本当に何度分かっていても同じ失敗を繰り返す愚かなものです。でもそれにもかかわらずあなたは私たちを捉えていてお話になりません。驚きとともに本当に感謝です。今週もどんな一週になるか分かりませんけれども、またあなたが見守っていてくださる一週として、どうぞ一人だけで舞い上がったり落ち込んだりしてしまうことがありませんように、いつもあなたのもとに帰らせてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。